ブリラディオのハカニューズデイリー、今日も始めましょう。葵です。今日のエピソードは、開発者と AI の世界から経済、そしてちょっと驚きのニュースまで幅広くお届けします。アンソラピクがクラウドコードで進めている実験や、ローカル LLM の意外な感想、それからベルギーで DNA 鑑定によって王子になったというセールスマンの話題まで盛りだくさんです。
ユーマです。地元の AI が思っているより賢いのに、なぜか賢く感じない話や、メタの戦略が浮き彫りになったという話題もありますね。それでは今日のトピックをどうぞ。ハカーニュースで、アンソロピクがクラウドコードで推論の努力レベルを絞る AB テストをしているという指摘が話題です。投稿者が API 経由でクラウドコードを実際に使っていて、手応えが変わったと報告しています。そのコメントでは、利用制限の調整、いわゆるラバーバンド的な最適化や、バックエンドで別のモデルにルーティングする仕組みも同時に動いている可能性が示唆されています。インセンティブが強すぎるからというのがその理由です。
つまり公平なテストというより、コスト削減や回線混雑の緩和とセットではないかという見方ですね。それを否定する材料は特に出ていませんが、アントロピク側が正式に認めたわけでもないので、推測の域を出ないというのが現状です。
一方、レベル1テックスのフォーラムでは、ローカル LLM が実力より頭が悪く感じられるのはなぜかという議論が立っています。ある利用者は MacBook Pro で QN3.8-7B モデルを MLX で動かして、思っていたよりずっと賢いと驚いています。ただ別の人は M4 Pro で動かしていて、発熱がひどいのが問題だと反応しています。ローカルで動かす利点と計算負荷がセットで語られているんですね。
性能が実力以上に低く感じられる理由は、モデルの能力そのものより実行環境や推論設定、応答の質感に起因するところが大きいという視点が中心です。クラウドの大手モデルとの差に見えても、それは能力差ではなく、ローカル実行ならではの制約やパラメータ設定の影響かもしれないというのが議論のコストです。発熱のような環境面の制約が知覚を歪める部分もその説明の一部です。 MCP の開発元が新しいロードマップを発表しました。その中で特に注目しているのが、プログレッシブディスカバリーという取り組みです。サーバーが小さな入り口を一つ用意しておいて、会話が絞り込まれていくにつれて、カタログの全体像を段階的に見せていくという仕組みです。
なるほど。ただ、それに対してハカーニューズのコメントでは、もう実装を先取りしてしまったという声が出ています。この投稿者は、すでにいくつかの環境で MCP の遅延読み込みを実装してきたけれど、今はもうすべてをコードとして実装する方式に移行しようとしていると。つまり今回のロードマップは、彼らにとっては後追いの話に見えるんですね。
そう。プログレッシブディスカバリーはまだスタートされたばかりの取り組みで、どう定着していくかは未知数です。ただ、実務の現場ではすでに独自の解決策が進んでいて、今回の方向性を評価する声と、自分たちは別の道を行くと宣言する声の両方が出ているというのが今の状況です。話題を変えて、マンダーディフリンというプロジェクトについてです。これはエージェントハーネスとして、あなたのクローンで作ったオフィスを動かすためのものです。あなた自身の複製たちがまるで一つの会社の社員のように動くという想定ですね。
で、このプロジェクトへの反応が割れています。あるコメントでは、これは気まずいというか、こういう類のものを減らしてほしいと書かれていました。それに対して別のコメントが、なぜそう思うのかと問いかけています。さらに別の投稿者は、自分たちが関与していないプロジェクトにケチをつけるようなコメントこそ減ってほしいと反論しています。
つまり話題自体よりも、新しく出てくるプロジェクトをどう迎えるかというコミュニティの空気の違いが目立つ形になっていますね。プロジェクトの中身はともかく、承認する側と拒否する側の温度差がそのまま浮き出ているというのがこのスレッドの特徴です。カナダのカーニー首相が対米貿易交渉の決裂を受けて交渉を停止し、米国の関税に対して1ドル単位で同額の報復関税を課す方針を表明しました。政府の公式声明として、米国の関税の1ドルにつき1ドルの対抗措置を取るというコミットメントを掲げています。
ハッカーニュースでは、この対応をめぐって評価と批判が分かれています。アート・オブ・ザ・ディールがまたもや発動されたという皮肉もあれば、昨日はとても良く、今日はとても悪い、各国がダダをこねる子供と交渉したがらないのはよく理解できる、米国の交渉姿勢そのものへの苛立ちをにじませる声もあります。
その中で注目すべき指摘もあります。カナダが米国の関税に1ドル単位で対抗することを約束したこと自体を、米国側がすでに考えられないとみなしているというのです。 さらにグリアベー通商代表が報復措置を取ったのはカナダと中国だけだと繰り返し指摘している点を、あるコメントは称賛なのかと疑問を投げかけています。外交的な駆け引きというより、相手側の認識のズレがそのまま出ている形です。話題は変わって、メタ社をめぐる裁判です。ガーディアン紙の報道によると、子供のプライバシーをめぐる審理の最初の1週間で、メタの戦略が引き込む、保持する、収穫する、隠すという4つの段階で進められたと検察側が主張しています。
ハッカーニュースの反応は厳しく、あるコメントはもっと多くの CEO が刑務所に行くべきだまで述べています。その返信では、社会や国民に害を与えたものを処罰する点では、中国はうまくやっていると指摘され、米国の企業統治や規制への不満がにじみ出ています。
今後この審理の焦点になりそうなのは、4段階のうち隠すという部分が具体的にどう立証されるのかです。マコース27のコードネームゴーデンゲートで、HDI ユティルが非推奨、つまりディコレートに指定されました。アップルが移行を考えているのは、エクセプ形式が長い間非推奨のまま、今も X コードの配布に使われ続けているという事情があるからです。
開発者たちの関心は移行先そのものより、むしろココアやアップキット系のアプリで問題になるターミナルの扱いに向かっています。ハカーニュースのコメントで指摘されていたのは、エラーが一体コンする、アップのどこかに可視化されていたのかということです。GUI が初でターミナルが2の次のアプリにとって、エラー追跡自体が大きな不便になります。
つまり HDII の非推奨は、単純なコマンドの置き換えではなく、開発者が問題をどう追跡するかという作業慣行まで揺さぶる話です。新しいツールへの移行はまだ明らかになっていませんが、XIP が現役で残り続けた経緯を見れば、完了までに時間がかかると見る向きもあります。続いて、ハカーニュースで話題になったラケットの入門記事を見てみましょう。記事はリスプが1958年にジョン・マッカーシーによって MIT で発明され、現存する高級言語としてはフォートランに次いで2番目に古いと説明しています。ガベージコレクション、第1級関数、リプ、値を返す条件式、そしてコード自体がデータ構造になるホモイコニシティは、すべてリスプで生まれた概念です。
その系譜では1975年にジェラルド・サスマンとガイ・スティールがスキームを、1995年にはマティアス・フェライゼンのグループが PLT スキームを生み、2010年にラケットへ改名されました。ラケットは言語指向プログラミングを非公式のモットーにし、自分の問題に合わせた言語を作れる、言語を作るための言語と位置づけられます。実用面ではラテンアメリカ最大のデジタル銀行ヌバンクがクロージで、 Google に買収された ITA ソフトウェアがコモンリスプと SBCL コンパイラで Google フライツを支えた例が記事に上がっています。
記事本体にここまでで、コメント欄は別の方向へ膨らみました。ラケットの話題が出るたび実用的なアプリを探すけれど、見つかるのはライブラリと開発ツールばかりだという声に対し、リメンバーデフニ、IO というアプリが挙げられ、デフニー IO の記事で内部が読めるとの補足がありました。面白いのは、ラケットで書かれた著名なアプリとしてハカーニュース自体を挙げるコメントですが、実際にはアーク言語で書かれていて、その説明にウィキペディアのアーク項目が引用されています。ラケットはアカデミックな言語と評す声もあり、関数型プログラミング入門の講義で使った人は、覚えているのはトポロジカルソートを書いたことくらいだと述べています。ここに付け加えると、スキームの共同創作者で SECP もの共著者でもあるジェラルド・ J ・サスマンは、MIT 電気工学のパナソニック教授です。SECP 自身は、LISP は複合式の作り方が少なく構文構造がほぼないため学生は数日で覚えられ、手続き的データ抽象、公開関数、代入とデータ変更による局所状態、ストリームと遅延評価、組み込み言語の実装といった大規模なモジュール分解戦略を支援すると説明しています。
そんな中、スキーム系言語にホットリロード以外の魅力を見たことがないというコメントには、ホモイコニシティという一言で切り返す返しがつきました。そしてもう一段深い話題として、記事のイースターエッグにアニメ「ザ・アメイジング・デジタル・サーカス」第8話が上がっています。作中でキンニャーがケインをリセットしようとターミナルを開くと、1996年製のクリエイティブ AI であるケインがリスプで書かれており、ファイル名はケインのコアドリスプと表示されます。ただ、コモンリスプではなかったのか、デバッカは GDB だったはずではないかという疑問も出て、正確な表示はミッサラ GDB、ミッサラ JDB、ミッサラ JDB、クリスプ1337だと補足され、作中が Windows なのにフォワードスラッシュが使われている矛盾まで指摘されました。
こんにちは。 今回はベルギーの自動車販売員が DNA 鑑定で王族の血筋を証明され、プリンスの称号を得たという話。CNN の報道をもとにハカーニュースで取り上げられた話題です。
この件へのコメントはかなりシニカルで、忍者グーというユーザーは、これは功績や能力に基づくものではなく DNA によって得られる純粋な称号、ない、そして子供がコントロールできない相続だと指摘しています。マイケル JX はそれを皮肉って、私たちが住んでいるのはそういう世襲主義的な社会だと投稿しています。
この反応の核心は、能力や努力では手に入らないものを本人にはコントロールできない出自だけで降ってくるという不公平感ですね。制度上の特権への批判というハカーニュースらしいトーンです。今日はクロードコードが試しているかもしれない出力レベルの調整と、ローカルの LLM が思ったより賢くない理由について話してきました。
そうですね、クロードコードの AB テストとローカルモデルの性能差の両方、それぞれに興味深い話がありましたね。
ここまでお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。